聖書と福音の時間です。お盆明けの海水浴はクラゲに刺されるといいます。最近このクラゲを観賞用に飼育する方がいるそうです。何でもクラゲを観賞することによってストレスが軽減するとか。確かに肩の力は抜けそうですね。リラックスして生きる、とても大切なことです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、半分水の入っているコップを見たとき、半分しかないという見方を消極思考というそうです。まだ半分も入ってるという見方を積極思考とか前向きな考え方と言います。しかし第三の見方があります。誰かが私のために半分も水を残しておいてくれたという見方です。水があるかないかだけではなく、そこにコップに汲んだ水を置いてくれた人格を思う見方です。この第三の見方は人を勇気づけると思います。目に見えない誰かの行為を発見するとき、人は励ましを受けるからです。この地球には水がある、石油がある、地下資源がある、でもあと埋蔵量はこれくらいだ、何十年後かにはゼロになる、まあ、そういう見方も確かに大切です。しかしそんなにも人間が生きていくのになくてはならないものをこの地球に準備してくださった方の存在に気づくことはもっと大切なことではないかと思うのです。ある時キリストは自然界の美を紹介しながらこう語られました。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。キリストがおっしゃる通り、人間は鳥よりも獣よりも野に咲く一輪の百合よりもはるかに優れたものです。ところがその優れたものであるはずの人間は、この自然界に生息している生き物もしないほど愚かしいことをするって言うんですね。それは思い煩いによって身を滅ぼすということです。自分の価値を疑って生きることをやめてしまうことです。自然界には100万種類以上の生物がいますが、自分の存在価値に疑念を抱いて自ら命を絶つ生き物なんか一つもいません。日本を代表する進化論学者に竹内仁という方がいらっしゃいました。彼の頭を悩ませる生き物の一つにフクロウチョウという蝶々がいます。この蝶は南米のボリビア一帯に生息する大型の蝶で、バナナを食べるため地元の人たちからは害虫として嫌われています。ところでなぜフクロウチョウという名前なんでしょう。実は羽を広げて上下を逆転させるとフクロウの顔とそっくりの姿になるからです。ラジオではその迫力を伝えることはできませんが、私の手元にある写真を見ると見事としか言えないほどのフクロウそっくりの姿形です。そしてこの見事な擬態術こそはフクロウチョウの身を守る切り札なのです。フクロウチョウの天敵は小鳥です。小鳥はフクロウチョウを見つけると襲いかかろうとします。その気配を察知した蝶々はさっと羽を広げてフクロウに変身します。その瞬間小鳥はびっくりして逃げ出すんです。なぜならフクロウは小鳥の天敵だからです。餌と思って食らいつこうとしたら自分を食べに来るフクロウの顔になるんですから、逃げ出すのも当然です。この蝶はなんと天敵の天敵になりすますことで我が身を守ってるって言うんですね。ところでフクロウチョウはどのようにして自分の羽のデザインをフクロウの顔模様に取り入れることができたんでしょう。そもそもフクロウという鳥は夜行性です。夜活動して昼は姿を隠しています。 それに対して副老長は中高生です。昼間に活動して夜は姿を隠しています。したがってフクロウとフクロウチョウは互いに出会うことがないんですね。フクロウは世の中にフクロウチョウがいるなどと知りませんし、フクロウチョウはフクロウを見たことがないんです。それなのにフクロウチョウの羽のデザインはフクロウの生き写しなのです。さらにフクロウチョウはどのようにして天敵の天敵を知ったのかという問題が残ります。小鳥がフクロウに食べられる現場を見ることができないにもかかわらず、どうしてフクロウが小鳥の天敵だと知ることができたんでしょう。このフクロウの姿になりすますことで天敵の鳥を追い払う知恵をどのようにして身につけたのでしょう。そもそも自分の意思で自分の体のデザインを変えることはできないのですから、何者か蝶にフクロウの顔を描いた作者の存在を考えざるを得なくなる。つまり神が存在することを認めざるを得なくなる。この点が進化論学者竹内氏を悩ませたんですね。蝶の羽のデザインにすら意味と理由を持って最高のものを描いた神、その神様がどうして蝶より優れた人間であるあなたに無意味な形を与えることがあるでしょう。あなたの姿形一つ一つには全部意味があります。あなたの爪の色、目の色、髪の色、体質、その全てに意味があります。ところが人間は自分を意味あるものとして作ってくださった神様を離れ、神との関係が崩壊しているので、自分の価値も理由もわからなくなってしまってるんですね。私は今年、お子さんを失って悲しむご両親たちとお会いすることが度重なりました。そういう方々とお会いするのはとても苦手です。何と申し上げたらよいかわからないからです。ただ話を聞いて、一緒に泣くだけです。あるご家庭は、その地方で代々続く開業医のご家族です。自慢の息子さんは見事に医学部を卒業し、さあ、いよいよこれからという時、海外旅行先で事故に遭って亡くなられました。ご両親は、その息子さんの将来のために医院を用意していました。スタッフも準備していました。設備も整っていました。資金も蓄えました。やがて彼が後を継いでくれることをひたすら楽しみにしながら、準備できるものは何でも準備なさったのです。しかし、それを用いてくれるはずのご本人が帰らぬ人となったとき、今まで準備してきたものはすべて何の意味もなくなってしまったとおっしゃったのです。その打ちしがれた様子は見るに見かねるものです。子供を失うってこういうことなのかと胸をつかれる思いが痛いしました。そしてこれと同じ痛みを神があなたに対して抱いてるとしたら、あなたはどう思われますか。神様はあなたのために永遠の命を用意し、永遠の天国を準備し、永遠の許しを完了させ、永遠の交わりを楽しみにしておられる方です。それなのに、もしあなたが神に立ち返らず、失われたままで終わるならば、神があなたのために立てた祝福の計画は、皆無駄に終わるのです。神はあなたを取り戻したい一心で、イエス・キリストという方、人間よりもはるかに優れた方、神の一人子を、人としてこの世に使わしてくださいました。この方にあなたの罪を背負わせて、罪の償いを成し遂げてくださったのです。そして三日目にキリストを死者の中から蘇らせることによって、永遠の命の保証を成し遂げてくださったのです。どうぞ、あなたのために神がお立てになっている祝福のプランを無駄にしないでください。どうぞあなたのために備えられた命の救い主イエスキリストを受け入れてください。 心からお勧めしたいと思います。
リラで鳥のように。番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想などどんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。マタイの福音書6章26節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。